はい、
はい、じゃあ始めますか。
始めようか、ついに。
じゃあ行きます。
行くぜ。
アウターヘブン FM、 このポッドキャストはネイティブアプリエンジニアとして働いている3人がアンドロイドを中心としてネイティブアプリ界隈を取り巻く技術や組織、あとは環境の話をざっくばらんに話すアウターヘブンプロジェクトのポッドキャストです。あらかじめ、僕らの中で持ち寄った話題の中からいくつか選んで話していきます。なおこの番組は株式会社オトバンクさんの A スタジオにて収録させていただいております。はい、というわけでケイマさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ヨッピーさん、
はい、
ついに始まってしまいましたね、この番組。
始まってしまいました。この
、IT 業界にあの話題とを届ける
はい、
もう新感覚のラジオ番組だ。
新感覚のラジオ番組。
うん、まあ、ね、とはいえね、もう一回きりなんだよ、僕ら。
そうですね。もう、まあ、一回きりの予定で。う
ん、はい。二度はやらんと。そう、二度はやらんので、この一回に全てをかける。
そうですね。いや、かけていきましょう。
はい。
まあ、かけていくと言いつつ、若干一部で。そうなんですよ。若干遅れてはおりますが。
そう、アウターヘブンプロジェクトを代表するもう一名の方は実はね、ちょっと、まだ来てないんですが、とりあえず二人で頑張っていきましょう。
はい、というわけで、そういえばですね、
うん、
なんか今日知ったんですけど、
うん、
なんかジェットブレインズがコトリンコンフで、これ何でしたっけ、なんかニュープロダクトアナウンスメントみたいなのを入れてて、
うん、
なんかライブ配信で何か発表するらしいっていうのを聞いてるんですけど、何発表されると思いますか？
これね、ちょっと見た限りでは想像がつかないですね。うん、なんだろう、なんか、大体アイコンから想像できるんですよ、ジェットブレインズの製品って。
まあそうですね。
うん、なんか、シュシュシュって背景になってて、それが四角っぽかったら IDE で、丸っぽかったらそういうなんか、コードレビューツールとかだったりするんですけど、
はいはい、
ちょっと、この、なんて言うんだろう、黒抜きのアイコンを見る限りではわからないですね。
うん、
うん、ちなみに日本時間12月6日の、深夜2時10分頃からライブストリームが配信されるんですけど、12月6日が、コトリンフェス、コトリンコンフ、じゃあコトリン関係なのかな。
いや、そんな気はしていて、
うん、
うん、まあそうっすね。レディットとかだと予想としてはコトリンの ID だったりとか。
コトリンの ID、うん。
まあでもコトリンの ID ってもうすでにインテリジェ系で、
うん、
まあアンドロイドスタジオもあるし、
うん、
普通に。
そうなんですよ。必要がないんですよね。
そうなんですよね。なんで、まあそれの線は若干弱いと思いつつ、
うん、
まあちょっと期待できるかなっていうところで、まあ何が出ても面白い。
うん、
感じにはなりそうっていう。
僕はコトリンコンフ合わせでないのであれば機械学習系 ID かなと思った。
はいはいはいはい、はい、うん、
なんか GPU 関係のつなぎ込みとかも吉田にやってくれるような ID なのかなって思ったけど、
うん、
コトリン関係だとどうなんだろうな。僕はずっとジェットパックコンポーズがコトリンのスラックで議論されていたことをずっと気にかけていて、
おうおうおう、
ひょっとするとそれ関係のソリューションなのではないかなとも思っています。
おう、なるほど。
うん、まあとはいえもしかしたらすごい僕たちの斜め上を行くすごいものがあるかもしれないいや、ちょっと12月6日の夜中はね、もし夜更かしできるんであれば見てみたいですね。
いや、そうっすね、
うん、
12月の6日って何曜日でしたっけ。
何曜だっけ、もう曜日感覚もないっていうい
や、そうですね、曜日感覚ないですからね、
うん、
12月の6日は金曜日っすね。おう、金曜日の2時か。
なるほど、じゃあ金曜日休めばいいんです
ね。ああ、そうですね、まあ、金曜日だったら休みやすいですからね
いや、楽しみだな。
そうですね、
はい、てなわけで、まあこのポッドキャスト話す内容がいくらかあるんです。いくらかあるんだけど、まあそもそもアウターヘブンプロジェクトって何ぞやっていうところをこれまで誰にも説明してないじゃないですか。うん、
いや、してないですね。
うん、僕は入ったらすでになんか悪い奴らがいっぱいいた状況なんで僕もよくわかってないです
。いやいやいや。
そこはやっぱあの発起人に近い立場のヨッピーさん、
はい、
解説お願いします。
いや、そもそもアウターヘブンプロジェクトってもともとプロジェクトじゃなかったじゃないですか。もともとこれってアウターヘブンっていうスラックが僕らの仲間内であって、
うん、
まあそれになんかその中で何かやりたいって思った時に、とりあえず名前つけてみたのがアウターヘブンプロジェクトだったんですよね、
うんうん、
で、じゃあそもそもアウターヘブンって何なのかっていうと、正直僕もよく知らなくて、僕も放り込まれた側なんでよく知らないんですけど、
うん、
なんか僕の転職のタイミングでスラック作ろうみたいな話になって、
うん、
そこでなんか名前がアウターヘブンになったんですよね。それぐらいしかわかんない
。誰も名前の由来を知らない。
まあ、なんか、
まあ、友達でなんか、まあ、僕とヨッピーと、あと、サトシュンさんっていう人の成果物公開の場として今、機能してますよね。
そうっすね。
うん、
まあ、対外的な成果物としては、まあ、ダガーコードラボがあって、
うん、
まあ、もともとダガーコードラボを作りたいよねっていう話があってからの、まあ、アウターヘブンプロジェクトだったりするんで、
うん、
まあ、そこら辺から話していければいいのかなとは思いますね。
そうですね。まだ、アウターヘブンプロジェクトというか、まあ、そういう、なんていうか、よく言えばサークルみたいな中で、
うん、
まず最初に出したものがダガーコードラボですけど、これ、まあ、このラジオを聞いていただいている方は、まあ、ご存知でしょう。
うん、多分知ってるでしょう、
ね。はい。日本語で書かれたオリジナルのダガーのコードラボコンテンツですけど、
うん。
これ反響とかってどうだったんですか？
反響は、
うん、
まあまあ結構来たんじゃないかなとは思っていて、
うん、
結構リツイートされましたし、
うん、
まあ、あの、いいねとかもいただいたんですけど、
うん、
直接的なフィードバックもいただいたりしてますし、
うん、
まあ、ツイッターとかでも感想とか、ちょこちょこいただいてますね。
うん、結局、あの、Google アナリティクスとか別に貼ってるわけでもないから、数字的なところとかわかんないけれど。
そうそう、全く何も貼ってないから、何もわかんない。
そうそう。なんかふわっと人々の参考にはなったのかな、みたいな。
うん。
うん。感じですよね。もし役立ってるよっていう人がいて、うん、このラジオ聞いてる人がいたら、あの、ヨッピーとかに、あの、リプライ、クソリプ飛ばしていただけるとね。
ああ、そうっすね、うん。なんか教えてもらえると結構、今多分ちょっとダガーのバージョン古かったりするんで、
うん、
多分追記できる部分とかもあるし、
うん、
まあプルリック直接出してもらってもいいんですけど、うん、フィードバックっていう形でなんかこういうところつまずいたんだよねみたいな話があれば、そういうの教えていただけるとまたちょっとずつ直していけるかもなっていうぐらいのモチベーションはまだ持っているって感じですね。
そうですね。やっぱフィードバックがないと、そのデブヌルにやる気を投げ捨てる
そうですね。
うん、それはちょっとしんどいので、もし役に立っている人がいたら、ぜひ、
うん、
お声掛けいただければ。
そうですね。
はい。で、まあ、ダガーに限らずに、うん、まあ、アンドロイド取り巻く DI とかいろいろあると思うんですけど、
はい。
そのあたりどう思います？とはいえ、僕は今ちょっとアンドロイドの開発から遠のいているので、
あれなん
です
けど。はいはいはいはい、そうですね。まあ、アンドロイドでダガー以外使うってなると、今だと、まあ、コインが結構主流というか、まあ、ダガーの次ぐらいに起きているのかなと思っていて、うん、あとは一時期話題になったものとして、まあ、コデインとかがあるという感じにはなってますけど、うん、まあ、コインとかは、どうなんでしょうね。僕、個人のプロジェクトだと、何回か使ってるんですけど、
うん、
まあ、結構ダガーって、もともとダガーコードラボを作って、理由でもあるんですけど、だがってやっぱり学習コストがめちゃくちゃ高いっていう問題があって、
うん、
でそれに比べるとコインは学習コストがある程度低いっていうのがあって、公式のドキュメントもかなりしっかり書かれてるので、だいたいそれ読めばやりたいことはできる、
うんうんうんうん、
あとまああの Android X のビューモデルにも対応してるんで、
うんうん、
割とこう、なんだろう。新規のプロジェクトだったら、 ダガーじゃなくてコインっていう選択肢もありなのかなっていうのは最近思ってますね。
なるほど。
うん。あとまあコデインは最近あんまり話は聞かないっすね。僕もあんまり使ったことないんで、なんとも言いようがないんですけど、まだ多分開発をされてるんで、ね、頑張ってほしいですね。ちょっと緩い話になっちゃうんですけど、
あの僕がダガーコードラボを作った時に、まあ、僕らっていうか主に僕がそういうアレンジをしたんですけど、あのダガー入れる入れないっていう選択肢のない状況のままダガーをやることになるっていうケースって割とあると思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、あの例えば転職したとか新しいチームに配属されたとかでもうすでにそのプロジェクトがダガー入ってますよっていう状況、うん、そういう時にそういうケースにおける学習コンテンツとして、まああのダガーコードラボをちょっと設計してみた。で一から開発するってなった時に、あのダガーわからない人がダガー選ぶっていうのはありえないじゃないですか。
ないですね。
むしろ何入れとんねみたいな、分かってないも入れんのかお前は。なもんでそういう味付けで、ダガーコードラボを作ってみたんですけど、まあなんかもし自分が選べる立場にあるんだったらコインとか入れてみてもいいのかもしれないですね。
うん、そうですね、
うん、
割と多分内部の実装とか読むのもコインの方が楽なんですよね。ダガーってやっぱりすごく難しい、内部の構造もかなり難しいので、まあそういう意味で結構あの DI 自体のその実装を知るっていう意味でもダガーのソース読むよりはコインのソース読むの方が分かりやすいんだろうなっていうのはあります。
なるほどなるほど。